お話参りましょう。督促手続き、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申し立てにより支払い督促を発することができる。この支払い督促の発布手続きを督促手続きという。強制執行のためには債務名義が必要であるが、督促手続きは請求の損費につき、債権者と債務者に争いがない場合に、訴訟による債権の確定手続きを経ることなく簡易迅速な手続きで、債権者のために債務名義を与える手続きである。支払い督促の申し立て。1、支払い督促の申し立ては請求の価格に関わらず裁判所書記官に対してする。2、支払い督促の要件はまず金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求であることが必要である。これは簡易、執行が簡易であるし、仮に誤って執行しても原状回復が容易であるからである。また債務者に対して日本の国内において公示送達によらず送達することができる場合に限られる。3、支払い督促の申し立てはその性質に反しない限り訴えに関する規定が準用される。4、条件付き請求や期限付き請求など直ちに執行できない請求については発することができないとされている。支払い督促の申し立ては債務者の普通裁判席の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。解説。支払い督促の申し立ては債務者の普通裁判席の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。督促手続きにおいては債権者の主張の審否についての実態的な判断は行わないし、債務者の督促異議の申し立てがあったときは訴訟手続きに移行することから、支払い督促及び仮執行宣言については裁判所書記官の権限とされた。そこで、支払い督促の申し立ては、債務者の普通裁判席の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してすると規定されたのである。支払い督促の申し立てが管轄を有しない裁判所の裁判所書記官とされたときは、裁判所書記官はその申し立てを却下しなければならない。解説。支払い督促の申し立てについては、一層が認められていない。すなわち、支払い督促の申し立てが管轄を有しない裁判所の裁判所書記官にされたときは、その申し立てを却下しなければならない。支払い督促を発することができるのは、一定額の金銭の給付を目的とする請求に限られない。解説。支払い督促を発することができるのは、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数の 一定の数量の給付を目的とする請求である。したがって支払い督促を発することができるのは、一定額の金銭の給付を目的とする請求に限られるものではない。支払い督促の申し立ては、請求の目的の価格が140万円を超えるときでもすることができる。解説。支払い督促の申し立ては、金銭その他の代替物、または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求についてすることができる。しかし、請求の目的の価格を制限する規定はない。したがって、支払い督促の申し立ては、請求の目的の価格が140万円を超えるときでも、簡易裁判所の裁判所書記官にすることができる。有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求についても、支払い督促を発することができる。解説。金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は債権者の申し立てにより支払い督促をすることができる。建物の明け渡しを目的とする請求については、支払い督促を発することができない。解説。金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は債権者の申し立てにより支払い督促を発することができる。すなわち、支払い督促が認められるのは同条記載の請求のみであり、設問の建物の明け渡しを目的とする請求については支払い督促を発することができない。支払い督促は日本において公示送達によらないで送達することができる場合に限り発することができる。解説。金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は債権者の申し立てにより支払い督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限られる。支払い督促は実態審査をせずに執行力が付与されるものであるから、債務者の異議申し立ての機会を実質的に保障するべきであるが、外国において送達される場合は、債務者が督促異議の申し立てをすることができない恐れがあるからである。支払い督促の申し立ては口頭でもすることができる。解説。支払い督促の申し立てには、その性質に反しない限り訴えに関する規定が準用されている。口頭での支払い督促の申し立ては、簡易迅速な手続きである支払い督促の性質に反するわけではない。したがって、支払い督促の申し立ては口頭でもすることができる。支払い督促は債務者を信心しないで発せられる。解説。支払い督促は債務者を信心しないで発する。債務者は督促異議の申し立てによる支払い督促を執行させることができ、訴訟手続きへの移行を求めることができるし、債務者を信心することを要求するのは、督促手続きの簡易迅速性に反する結果となるからである。裁判所書記官は必要があると認めるときでも支払い督促を発するにあたり、債務者の信心をすることができない。解説。支払い督促は債務者を信心しないで発する。支払い督促の簡易迅速性を確保しようという趣旨である。一方で、同条2項は債務者の督促異議の申し立てを認めて、債務者の手続き上の保護を図っている。 支払い督促は債権者に送達することを要しない。解説、支払い督促は債務者に送達しなければならない。しかし、債権者に対しては支払い督促を発した旨を通知しなければならないが、送達を要する規定はない。したがって、支払い督促は債権者に送達することを要しない。支払い督促の申し立てを却下した処分に対する異議申し立てを却下した裁判に対しては即時抗告をすることはできない。解説、支払い督促の申し立てが出されても、支払い督促の要件を満たさないとき、もしくは裁判管轄外になされたとき、または申し立ての趣旨から請求に理由がないと明らかな、理由がないことが明らかなときは、裁判所書記官により申し立ては却下される。申し立て却下処分に対して債権者はその告知を受けた日から1週間以内であれば異議を申し立てることができる。ただし、この異議申し立てについてなされた裁判に対しては債権者はさらに異議申し立てをすることができない。したがって、申し立て却下処分に対する債権者の異議申し立てを却下した裁判に対しては即時抗告をすることができない。続く。